そんな人
そんな一頭9月10日号でございます。お送りいたしますのは松田と
永井です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永井さん、
はい、
まだ秋深しとは言いませんね。
こちらではもう北海道は、
毎週おなじみの近況報告ですけど、
もう夜は涼しいですよ。窓を閉めて寝るようになりましたから。
ああ、そうなんですね。
はい。
僕ちょっとここ何日か福岡に行ったり来たりしてるんですけど、はい、まあ、福岡に行くとホテル住まいになっちゃうんですよね。いわゆるビジネスホテルに。
いいですね。
はい。でね、まあ遠出っていうか出張行くわけですよ。
はい。
まあ、社会人が出張に行くとやっぱね、ついてくるのはお酒じゃないですか。
あ、そうなんですか。
うん、そうでもないかな。まあこう会社のお付き合いとかでお酒の場に出て、はい、まあ戻ってきます。はい、僕結構ね、どうしてもそのまま寝ちゃう癖があってですね。布団を切らずに寝てしまうんですね。で、永井さん、はい、もしかしたらあんまりこう頻繁に泊まる機会はないと思うんですけど、
はい、
ビジネスホテルによく泊まってらっしゃる方は、
はい、
ビジネスホテル、まあ、僕らが泊まるようなね、数千円で泊まるホテルはあんまり部屋が広くないですね。
あ、結構カツカツなところもありますよね。
まあ、机があってベッドがあって、
はい、
で、まあ、エアコンガンガン効かせるわけですよ、その狭い部屋で、はい、うん、ちょっとね今週風邪ひいてですね、声があんまり出ないんですよね。
あらららら。喉は大切にしてください。
そうですよ、もうね、ポッドキャスターですからね。
はい。
プロ意識
喋るのがお仕事ですよ、
ね。プロ意識がないって言われちゃいますけどね。声は出るんですけど、ちょっとね、皆さんも風邪をひかれないように。で、まあ、出張に行くと役立つのが例の小さいルーターですよ。
あ、Wi-Fi ルーター。
iPhone の半分ぐらいの大きさの Wi-Fi ルーターを、はい、まあ、今回もちゃんと持って行って。
はい、
で忘れないようにLANケーブルも持って行ったんですけど、はい、ちゃんとホテルの部屋にLANケーブルがあったんで。
今はすごいそういうのが完備されてるところが多いんですね。
だから、ま、僕いつも泊まるとこは有線なんですけど、
はい、
ま、もちろん無線 LAN のホテルもあって、
はい、
昔ね、佐世保かなんかに行った時はね、
はい、
各階に一つずつ無線のアクセスポイントがあって、
すごい、
2階3階4階みたいなアクセスポイントがずらーって出てきて、まあ元の回線は一つなんでしょうけど。
はい、
ね、みんなで使えば遅くなっちゃうんでしょうけど、そこはすごかったですね。まあ確かにね、1箇所だ、例えば1階に1個ついてますとかだとね、上の階じゃ届かないし、
はい、
ああいうのはやっぱね、プロの人は計算してね、どこにどうつければ一番効率よくいくかっていうのが、
そうですね、
僕らのお仕事でもちょっと一緒にそういう方とやったりするんですけど、
はい、
ね、ちゃんと壁がな、素材がなんだからみたいな、そんな話までなっちゃうみたいですよ。
あ、うん、そっか、十何階建てとかになったら、
ね、
下から上までは届かないですね。
届かないからね。もう、はい、ね、階、別の階に行くのは優先で、各階にルーターを置いちゃうとかね、
はい、
あんまルーターっていうか無線 LAN のアクセスポイントか、
はい
はい、まあそんなのは高級なホテルじゃなくてですね、僕は優先なんでしたから。でね、ホテルってですね、コンセントが少ないんで、電源の穴が、
はい、
持ってたらいいなって思ったのが、電源を三つ股に分ける、あれなんて言うんでしょうね、はい、電源タップ、
タップの三つ股、うん、
三つ股コンセントに挿したら穴が三つに増えるやつ、
はい、そう、
あれをね、やっぱ持ってた方がっていうか、あれね、貸し出しとかしてればいいのにね、ホテルで。
でも薄っぺらいのありますよね。
ありますね。
私あれは旅行カバンには 2,3 個入れてます。
旅慣れてますね。あれ 2,3 個
出かけるときは、
うん、
お荷物で行くんで。
2,3 個でしょ、だって
あるに越したことはない、
まあ、あるに越したことない。いやあれ本当ね、あので近くに100均とかがあったら買ってくればよかったぐらい。
でやっぱ100均のって大丈夫なのかなってちょっと心配したりして。
まあ大丈夫なんでしょうけどね。
はい、
まあ、僕使ってますよ100均の。ただこれをね、はい、何年も使い続けるとどうなのかなっていうのはちょっとなんかプラスチック脆そうっていうかそんなこと言っちゃ悪いですけど形成検証してないんで、はい、まあそんな長々と福岡話をしてきたわけなんですけど、全然福岡っぽい話はしてないですけどね。
福岡、うーん、
まあとりあえずラーメンは食べましたけど
中洲天神。
あ、そうなんですよ。でうちの会社がね中洲の近くにあるので、
はい、
もう外に出たらすぐ飲み屋街っていうか、
すぐ飲み屋ですね、は
い、いやそんなに行ってないですから。で、あ、まあ
はい、
まあそんなね僕のたわいない話はそこそこに今週のお話なんですけど、
はい、
まあ電車で移動するわけですよ福岡の中を、
はい、
多少ね、
はい、
まあ福岡、はい、中っていうか大分から特急で来て、まあうちのね出張先があるとこまでちょっと地下鉄に乗るんですけど、
はい、
まあみんなね携帯電話マナーボードにすればいいじゃないですか電車の中は。
はい、
してないやっぱ人がいてですね、
はい、
まあ、迷惑ってほどではないんですけど僕はね、
はい、
僕は別に迷惑じゃないですけど、まあ、迷惑って思ってる人もいるんで電車の中ではマナーモード、まあ、放送とかでも流れてますけど、はい、で、まあ、着信音が聞こえてくるわけですよ、
はい、
ただ、まあ、僕 iPhone ですよね、
はい、
同じ聞き慣れた着信音がいろんなところから聞こえてくるんですよ
同じ音ね、しますよね、
しますよね。でいわゆる標準的な黒電話、
はい、
はい、まあ僕の中で、まあ、詳しく調べたわけじゃないですけど、
はい、
ものすごい本当聞こえてくるんで、ちょっと僕の中で聞こえた印象ランキング、
はい、
3位が黒電話、
うん、
いわゆるリーンっていうやつですね、
はい、
はい、で、まあ、黒電話デフォルトではないんですよね、あれ確か。
デフォルトじゃないですね。
デフォルトじゃないですよね。あれ手動で変えないと、はい、でまたちょっと日本の黒電話とは若干違うですよね。
ソフトですよね、音が。
そう、音がソフトと、あと長い、鳴ってる時と鳴ってない時の間隔っていうか長さが長い。
そうですね。
ような気がする。日本の黒電話って、はい、日本の黒電話って黒電話の音聞いたことある人がどのくらいいるかちょっとわからないですけど
本当こう耳に触るような音だと思うんですよね。
ガリガリって言ってますよね、うん、そう、うち昔ね黒電話ではなかったんですけど、
はい、
黒電話の形したプッシュボタンのついた電話でしたね
はい、
色は黄色でしたけどジーゴロゴロゴロ、ジーゴロゴロゴロじゃなくて、
はい、
黒電話の形で呼び出し音が鳴るんだけどピッポッパなんですよボタンが。
はい、
こうやってレアなんですかね
それはあれですね、回線の問題ですね。ダイヤル回線か、そ
うそうそう、プッシュ回線か、
プッシュ回線か、ね、
なかなかね、まあ本当の黒電話ジーゴロゴロって今でも見るじゃないですか、レトロなとことか行
く、はい、
レトロな居酒屋さんとかレトロな焼肉屋さんとか、別にそこはレトロじゃなくていいと思うんだけどみたいなレトロなお店があるんですよね、
はい、
僕の家の近くだと銭湯とかがすごいレトロなんですけど、
はい、
銭湯別にレトロじゃなくてもいいと思うけどなって思うんですけど、まあ、そういうところに行くと
瓶の牛乳とか置いてあるんですか。
あ、瓶の牛乳はレトロなお店じゃなくても瓶の牛乳だとまあ思いますけど、僕はフルーツ牛乳が好きですけどね。
はい、
って思ってフルーツ牛乳だと思って飲んでたやつが実はヨーグルト牛乳だったってことが最近分かったんですけど、はい、まあそんな話はよくてそういうとこね、レトロなお店とか扱ってるお店行くと、はい、黒い、まあ黒いっていうジーゴロゴロゴロのダイヤル回す黒電話を見るんですけど、
はい、
なかなか最近いわゆる黒電話の形してプッシュボタンがついてる電話見なくなったなって今ふと思いましたね、は
い、あれはでも停電になった時に使えるんです。
プッシュ、あ、そのボタン式のやつもですか。
ボタン式のやつはダイヤル回線なら使えるのかな。
あ、要は電話の電源って、まあ、今の電話って高機能だから電源つなぎますけど、はい、昔の電話って電話線伝って電源が入ってきてたんですかね。
そうですね、はい、
ですね、
はい、
まあまあ電話の話は何の話、あ、着信音の話、ね、
着信音の3位が黒電話だったと思うんです
よ。第3位が黒電話だった
はい、
で第2位があの、はい、ストラム。
ストラム、
これわかるかな。ストラム、ストラムはね、あのちょっとアコースティックギターっぽい音ですね。アコースティックギターの音ってわかるかな。ちなみに、僕今自分の着信音ストラムなんで、
私その音は目覚ましの音ですね
目覚ましはね、僕ハープにしてますね、縦ごと。
あ、はい、
って言うと、あのうちの嫁さんがすんごい快適に起きれるらしいんで、
快適すぎてねダメなんですよ
目覚ましもね、僕ね7時に起きなきゃいけないんですけど朝、
はい、
まあ、6時半か7時なんですけど、はい、1回ね5時とか5時半に目覚まし時計を鳴らして、
え、
1回目覚めた上での二度寝をするっていうのが最近流行ってて体には良くないかもしれない。
マイブームってやつですか。
マイブーム、5時に1回目覚ましを鳴らすんですよ、
はい、
でちょっと起きるじゃないですか、
はい、
でまあトイレとか行ったりしてもう1回寝て、また7時になると鳴ると。
はい、
でね、またこう出張話になるんですけど、
はい、
出張の時ってちょっとこう遅めに出勤とかするんですよね。
まあ、
通常、
いいですね、
通常僕が普通に会社に来る時はまあ8時ぐらいに会社に行くわけですけど、
はい、
9時半とか10時とかに出張の時って行っていいんですよ、出張先に。
おお、
では7時ぐらいに起きて、はい、ホテルでご飯を食べて、だ結構時間が空くんですよね。
はい、
で一回寝て、ね、9時半に会社に行かなきゃいけないのに9時25分に目が覚めたことがあってちゃんと着替えてるんですよもう。
はい、
でおひげも剃って、
はい、
で歯も磨いて行く準備はできてるんですけど、そこで寝ちゃって二度寝しちゃって、はい、もう慌てて慌ててチェックアウトして走って行ったことがありますけど、
はい、
まあ、撮ってるホテルがその出張先 の、 あの歩いて5分ぐらいのホテルなんで
近くてよかった、
近くてよかったなんですけど、
はい、
そうそう、目覚ましロケ、そう、目覚ましもね着信音はそのまま使えますからね、
うん、
そうで僕の今の着信音はストラム。
はい、
永井さん今着信音何ですか。
着信音自作です。
あ、自作ですね。
はい、
これ、ね、あのあんまり知られてないわけじゃないのかな、あの iPhone って昔のなんか携帯電話の着信音、着歌か、着信メロディーがもうすごい昔の着信メロディーって、あのファミコンみたいなピコピコ音だったんですね。
そうですね。
であれが
単音で、
単音で、それが3和音になり、
はい、
16和音になり、
はい、
なんかもうその携帯電話の売りの部分がそういうことでしたもんね。なんか
そうそうそうそう、
あの画面がちょっと大きくなって出る文字の量が増えましたよとか、まあ、それこそ着信音が16万音になったとか、
はい、
まあ、それがいつの日かね普通に音楽が鳴るようになったんですけど、 iPhone はね意外と簡単に作れますもんね。
簡単ですよ。
あの iTunes 使って作るんですけど、
はい、
まあ、ここでは着歌の作り方はしません。
はい、アプリを使うと簡単にできるんで。
あ、そんなのもあるんですね。
はい、
はい、へえ。
必要な方はちょっと調べてみてください、はいはい、
あの決してねこう CD から撮った曲で着信を作って配ったりしちゃダメですからね。
自分のために、
自分のために鳴らさんですよ。
そう、
うん、
私はもうそれでもう他の人の電話でピッと反応するのが嫌で作った口です。
そうですよ、僕もこのストラム、まあ、僕がここで第2位に入れるぐらいなんで、
はい、
ストラム鳴るんですよ。もうちょっとね 3,40 分電車乗ってたらピコピコピコピコ鳴るんですよ。でそのたんびにあれあれって言って、まあ、ただよくよく考えたら僕は電車の中でマナーボードにしてるはずなんで、
はい、
ストラムは聞こえないはずなんですけど、かかっても、
はい、
まあ、かかったらね LED フラッシュがつくようにしてるんで、まあ、それでもわかるんですけどね、はい、 そんな感じで、まあ、はい、今は、ストラムと、
はい、
でついに1位ですよ。
ついに1位、
1位は、はい、これ何だと思います？
マリンバ。
当ててくるなそこはなんか、まあ誰がどう考えてもマリンバなんでしょうけどそこ外してきてほしかったな実はですねって言いたかったんですけど、あの1位はマリンバです。ちなみに、
やっぱり、
はい、マリンバっていうのは、デフォルトの iPhone の着信音なんですけど、これはね、
私は自分の作ったものを使ってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
極力。
そうですね、
外で鳴るものは自分のオリジナルのものにしようと思って。でも純正の音聞くとふっとこう
やっぱ鳴るでしょ
反射はしますね。
まあ僕的にマリンバが一番電車の中で鳴ってたんですけど、はい、あの聞き慣れてる音なんで、マリンバが鳴ってもやっぱピクンって鳴っちゃうんですよね。
なりますよね。
なりますよね。
うん。
そうそうそう。まあもちろんマナーモードにしてるのにね。
そうそうそうそう。私なんか全然違う音楽なのに反応しますから。
まあね。これでも、はい、もっとね、まあマリンバが1っていうのはもう、まあマリンバなんで。
はい。
デフォルト、まあ好きな人もいるでしょうし。デフォルトから設定してる人もいるでしょうし、
変え方を知らないっていう方もいるかもしれないですね。
でもいるかもしれないですよね本当に、
うん、
でね、もっとね iPhone いろんな音が、まあ、あるわけですよ。
はい。
でもねこれ使えるかって音が結構あるっすよね。
ありますね。
大丈夫なのかなっつって、まあ、例えばね、まあ、はい、さっきの2つはね着信音っぽいからいいっすよ。
はい。
例えばね、あのオートバイの音だったりとか
あ
るでしょ。
はい、はい、ありますね。
コオロギの鳴き声とかあるでしょ。
はい。
これどこで使うんやこれって感じじゃないですかもうさすがにね、これを、あ、長さんこれ多分着信音にしたらね被らないから人と、はい、コオロギとかコオロギとか、
コオロギ着信自体に気がつかなさそう今、まあね、うちの周り、あの秋の虫がよく鳴いてるんで
今から秋ですからね、
はい、
電話が鳴ってコオロギが鳴るとコオロギが寄ってくるかもしれないはい、そんなわけで僕これあの別に集計したわけじゃないので僕の印象の話なんで、
なんとなくですね、
なんとなくマリンバがよく聞こえてきたな。意外とねやっぱ聞こえてくるもんですよね。やっぱ iPhone ユーザー多いですよ。
4になって4S になってガッと増えましたよね。
増えましたね。まあね、まあ、こう前なんて言うでしょう、定期的にこう携帯電話のシェアとかってまあ出てくるじゃないですか。
はい
はい、まあ大体いつも当てにならないんですけどあい、まあ大体で聞いてくださいね。
はい、
まあ、2012年8月、
はい、
OS のシェアで、まあ、iOS が 65% ぐらいと、
はい、まあ、
ちょっと集計方法は分かんないですけど、集計方法で変わってくるんで、
はい、
でこれね、この集計面白くて、
はい、
まあ、OS 別に iOS が 65%、
はい、
Android が 20% とかってるんですよ、はい、で OS バージョン別っていうのがあって、
はい、
まあ、Android 2.3 が何パーセント、Android 4.0 が何パーセント、
はい、
でバージョン別じゃないですか、
はい、
ただ普通 iOS4 が何パー、 iOS5 が何パーって思うじゃないですか、
はい、
これバージョン別なのに、あの iPad が何パーセント、はい、iPhone が何パーセントなんですよ
なんか変、
同じ OS やっちゅうに。
あ、
まあ、あの数字見た、数字自体はですね、
はい、
こう言っちゃなんですけど、あのいろんなシェアはね取り方によって全く数字が変わってくるんで、大体の傾向だけ見てもらえば。
そうですよね、今一番売れてる携帯って iPhone の 32GB の白、
白
2位が16ギガの黒とか ありますよね。なんか
中途半端ですね、またそこもね。
その割り振りはどうなのかな。
白32の下が黒16。まあこうやって見ると大体まあね、4台、まあ、iPad は正直携帯電話じゃないですから除外するとしても、
はい、
まあ、Android ユーザーよりもまだまだ iPhone ユーザーの方が多いのかなっていう、まあ、私がここで見てるシェアのグラフでは出てますと。まあそんだけ出てりゃね、電車の中でも聞こえますよきっと。
昔はこうジロジロジロジロ結構見られたんですけどね。
そうですね、まあ、ご多分に漏れずにね、僕も気にしないぐらいですからね、別になってても、うん、ビクンとはなりますけど、うるさいとは思わないっていうか、まあ、あれ、いや人によってはうるさいっていうか、まあ、迷惑なのは変わりないんですけど、
うんうん、
昔と違っては耳当たりがいいんでしょうね。
そうです ね、
あのね、ピリピリ鳴ってた着信音じゃなくて今はね曲が流れてきたり、ね、はい、するんで耳当たりは若干ソフトになったのかなと。いやそんなことね、電車の中で鳴らしてんじゃねえって思う人もいるでしょうから。
う、ね、
ちゃんと電車の中はマナーモードで、
マナーモードで通話もなるべくしないように、
は
い、
通話もね、あ、ちょっと電車やけん切るわっつって、
はい、
もうね地下鉄は全部圏外になっちゃえばいいんだよ。つながるよね、地下鉄も最近はね。
つながるみたいですね。
つながるんですよ、ね、昔は駅ごとにどんどん圏外になってたんですけど、まあ地下鉄の話はねまた東京にでも行った時に検証してきますけど、
はい、
はい、で着信音の話はここまで、
はい、
はい、というわけでね、
はい、
次のお話に行ってみたいんですけど、
はい、
今週ねちょっと何通かお便りをいただいてますので、
ありがとうございます。
はい、ありがたいお便りをちょっと読んでいこうかなと思って、
はい、
はい、ちょっと何通か読ませていただきますけど、
はい、
まず、エンターさんよりいただきました。
あ、はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。Bluetooth ヘッドセットはやっぱり必須ですねと。これこの間の放送、
あ、必須ですね、
はい、
一回使ったらやめられないですね、
は
い、
PC とかモバイル端末と接続して常に耳に刺さってます。ファンクションボタンは間違って押しちゃいますよねと書かれてます。
そこら辺松田さんに同意ということですね。
はい、まあ先週言ったように僕の Bluetooth ヘッドセットボタンが非常に大きいので何かとこう押さえるとすぐボタンを押しちゃって、しかもねそれを押すとあの通話が終了しちゃうっていうね仕様になってるんで非常に危険なあのボタンがあるんですけど、
ボタンが大きいというよりは
まあ、カバーが全部ボタンになってるんですけど、
ね、そのものがあまり大きくないから、
そうそうそう、本体が大きくないから、ね、
っていうことじゃないでしょうかね、
は
い、
ボタンとしてはあの普通の大きさなんだと思うんだけど本体が小さいからね、
はい、
でまあこれ永井さんと同じですね、常に耳に刺さってますと。
はい、
永井さん家でも刺してますからね。
家でも刺してます、はい、右と左と行ったり来たりして結構ね跡残るんですよ耳の穴に。
跡が残る、
はい、
痛くはならないんですか。
うーん、痛みなのかちょっと痒いなと思ったら耳を変えるようにしてます。
僕はね結構痛くなっちゃうんで、
はい、
まあもう右耳左耳どっかひっかりするんですけど、
はい、
ね、跡がつくって何ですか、跡がつくって。
私耳小さいんですよ。
ほう、副耳ではない。
はい、多分小学校の高学年の子供ぐらいの耳のサイズです
ちょっとわかんないな小学校高学年の耳のサイズが、
うん、
まあ小さめだと。
普通の、iPhone 純正のイヤホンあるじゃないですか。
ございますね。
あれじゃ大きいんです。
はい、おそうなん
ですか。昔はああいう形しかなかったから、
はいはいはい、
小型っていうのが出てて 13.5 ミリっていうのがあったんです、う
ん、はい、
私はそれをずっと愛用してきたんですけど、
はいはいはいはい、
今カナル式が、
うん、そうですね、
うん、主流じゃないですか。
昔以前からあるヘッドホンじゃなくて、あの耳に埋め込むタイプのシリコンだったりゴムだったり、
はい、ちょっとカナル式は耳が苦手なんですけれども、
はいはい、
それでも、まあ、使わなきゃいけないときは XS か S ですね、
はいはいはい、カナル式ってやつは耳の穴の中にこう、まあ、突っ込むんですよね、結構深めに、
はい、
で、
はい、
その先っぽが人の耳の穴に合わせてこう付け替えられるようになってるんですけど、僕はもう SML しか見たことないです。
XS
別売り？
いや、標準でついてました。
ついて
きました
、それは XS、はい、まあとりあえず永井さんの耳の穴が小さいと。
はい。耳そのものも小さいです。
耳が小さいよね。
はい、
はい、まあ僕も確かに常に耳に刺してますね、仕事中は。
はい、
まあお昼とか会社にいるときはもったいないんで電源を切ってますけど、
はい
はい。で、最後今回も楽しく聞かせてもらいましたということで、メッセージいただいてましたので、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。まあね、確かに便利ですね、やっぱり買ってみましたけど、
うん、
いいっす、買ってよかった、
それはよかった。
はい。で、もう一通いただいてます。
はい、
これは質問のメールですかね。
はい、
はい、差し出しね、たけさんからいただいてます、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
はい、こんにちは、いつも楽しく拝聴しています、ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問です。これ質問を取り上げるの久しぶりですね、はい、多分
わからなかったらどうしよう。
iPhone で、あ、違います、 iPhone ですね、日本では
iPhone ですね、
iPhone で、はい、どっちでもいいんですけど。iPhone でカラメールが送れません、泣きということで、
はい、
本文に何かを入力すれば、送信というボタンが有効になるのですが、カラメールで登録するような場合その返信が返ってきません。もし何かしてらっしゃったら教えてください。
あー、例えば
これ、ね、
お店とかでカラメールを
送
ってくださいとかっていうような、
うんうんでしょうね、メールマガジンサービスとか会員登録で、はい、まずはここにカラメール的なやつですね。
はい、
これ
私答えれます。
これね、あ、本当ですか、お任せしていいんですか。
これあの何ですか、
多分、
はい、
iPhone でメールがって書いてます。 iPhone でメールが2つあるんで、
そうですね、
手紙のマークの、メールソフト、
青い方か緑の方か、
そうそう、青いに手紙のマークのメールのソフトか、もう一個緑に吹き出しのメッセージってソフトがあって、
はい、
僕はねメッセージあんまり使わないんですよ。
私メッセージばっかりですね。
僕ねメールばっかりなんで、
はい、
他のと並行してやってるんで、
はい、
ということで多分この竹さんがおっしゃってる、本文に何か入力しないと送信ボタンが有効にならないってことなんで、おそらくメッセージのアプリの方の
メッセージの方ですね、
お話だと思うのです、ということで回答させていただきます。はい、
はい、
では永井さんどうぞ。
スペースを入れてください。そうするとボタンが出てきます。
噛んじゃったね今。まあ皆さん今 iPhone をお持ちの方はメッセージ開いてください。で、右上のメールを書くマークかな、これ四角に鉛筆がついてるマークを押すと新規メッセージが送れるんですけど、
はい、
まあ、もちろん宛先は打たないと何もできないですよね。
でメッセージって書いてるところですね。
そうそうそう、本文を入力するところ、ここ何も押さない、何も打たないと送信ってボタンが押せないんですね。
緑色してますけど、字もちょっとつぶれた感じになってます
もん
ね、
グレーになってる。ここで、はい、スペースを1個押すと、
はい、
送信ボタンが押せるようになって本文が何もない、
はい、
はい、っていう風に、まあ、見た目カラメール的なメールが送れるわけです。ただ全てのそのカラメールを送って返事を返すサービスが、
はい、
これが通るかはちょっと分かんないです。
そうですね、
うん、もしかしたらそのスペースにも反応するかもしれない、うん、
本当に何も入れちゃいけないっていうのだったら、うん、ちょっと難しいのかな、そうそうそう、
ってなってくるとちょっと送れないので、
はい、
まあ、ただね、あんまりおすすめしないですけど、その僕がよく使ってるメールの方のソフト、
はい、
あっちはカラメールが送れるんですよ。
送れますね。
ただね、アドレスがね違うんですよね。 i.softbank.jp、 はい、はい、で緑のメッセージの方はソフトバンク .ne.jp なんで、
はい、
あの僕はね両方まあ取ってるんですけど、
はい、
あの i.softbank.jp、 その青いメールっていうソフト、
はい、
あれ全く使ってない人って結構いらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、全然使わないで、ソフトバンク .ne.jp のそのメッセージっていう緑のソフトだけでiPhone 使ってる人もいらっしゃる。
私はなんかいつの頃からか、はい、iTunes からそのアドレスにメールが来るようになって、
はいはい、
iTunes 専用になってます。
いつの頃からかっていうか、まあ、自分で設定したんじゃないですかそれ
多分そうだと思います。
はい、まあ、あの au の方なんかはもう easyweb.ne.jp しかないんで。
そうですよね。
確かどちらかで選択して使うんだったかな、好きな方で使えるかなんかだったと思うんですけど、ちょっと手元に au iPhone がないんで、
はい、
そこはちょっと詳しく言いませんけど、
はい、
まあ、竹さんちょっとこのスペースを押して送信してみてちゃんと返ってくるようであればラッキーぐらいで、
はい、
はい、試してみないとわからないですけどね。
はい、間違ってたらごめんなさい。
うん、多分それでダメだったらちょっとメッセージの方でカラメールはどうなんだろうな、難しいな。
私はいくつかの、メールマガジンとか、
うんうんうん、
クーポンが届くやつとか、
はいはいはい、
そういう形で登録しましたけど。
してます？
はい、
うん、おそらくね完全なカラメールを送るのはちょっともしかしたら無理かもしれないので、まあ、もし分かればまた、
はい、
配信の中でお知らせします。
はい
はい、というわけで珍しく質問なんぞに答えてみましたが、
はい、しかも私が、
そう、永井さんが、永井さんのスペシャル知識を持って答えましたけど
間違ってたらどうしようい
や、それは間違ってはないですからね。
はい、
はい、大丈夫大丈夫です。こんな感じで、あのご質問いただいたらですね、分かる範囲で私たちが調べてお答えしますので、
はい、
まあ、ぜひどしどしメールを送っていただけたらと思いますので、この流れでちょうどいいや、なえさん告知を、じゃあ今週もよろしくお願いします。
はい、そんな IT では皆様からの励ましやご意見のお便りを募集しています。メールアドレスはそんな IT@0438.jp、 sonnait@0438.jp となっております。またメッセージはホームページからも送ることができます。そんないプロジェクト公式ホームページはそんない .com sonnai.com となっております。こちらからはそんないプロジェクトの他の番組も聞くことができます。ぜひ覗いてみてください。またそんないプロジェクトでは公式ツイッターアカウントも開設しております。アカウントはそんない pSONNAIP、 最後はプロジェクトの P となっております。番組配信情報等つぶやいておりますので、アカウントをお持ちの方はぜひフォローお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
というわけで今週のそんないっていかがでしたでしょうか。
はい、
はい、来週そうですよ、ここで言っとくと、9月12日
はい、
まあ、日本時間だと13日、
早朝
夜中
13日になったばっかりの時間
そうですね、13日のまあ午前2時とか3時ぐらいですかね。
はい、
あのまたアップルの発表会があるそうなので、
はい、
ちょっとね僕は生では今回見れないんですよ、仕事の関係で。ですので、あの永井さんぜひ生で、はい、
寝ないように気をつけて、
寝ないように
はい、
あのでこれもちろんアメリカの発表会なんで全部英語なんですね、
はい、うん、バッチリですよ。
はい、本当ですか本当ですかそんな話初めて聞きましたよ
翌日あの日本語の解説のページ読みますから
はい、ちょっとね僕は見れないので、まあ来週ね、はい、そのことをちょこっとお話しできたらなと思ってますので、
はい、
ぜひぜひ皆様、注目してね、噂によるとね、これアメリカ時間ね12日なんですよ、
う
ん、まあ、招待状、プレス向けの、はい、マスコミさん向けの招待状の12の影が5になってたとかね、
はい、
朝ZIP で言ってましたけどそれをテレビで知るのがなんか僕としてはちょっとなんか情報が遅いな、取得する
遅いですそれ
ね、はい、そんな情報も出てますので、
でも、ね、何が出てくるかは楽しみです
ね、ね、はい、これでね、まあおそらく僕の予想では iPhone、 新しい iPhone は出てるんじゃないかな、
iPhone 5色っていう話もありますが、
ね、ね、昔の iMac を彷彿させますけど、うん、まあ、ちょっとでも大きくなったらショックだな、
はい、大きくなったら松田さん買わないんですよね、
それは分かんない、
あ、なんかだんだん変わってきた
まあそれは来週交互期待ということで、はいはい、楽しみにしていただけたらと思います、
はい、
はい、それでは今週もこの辺で終わりたいと思います。お送りいたしましたのは松田と
永井でした。ありがとうございました。
そんな